はい、どうも。
はい、どうも。聞
全
こえてま
く
すか？
何も。
聞こえてますか？大丈夫ですか？聞こえてますか？
聞こえております。何なんで
聞こえ
す
て
か、
ます。
そのラーバンドの冒頭みたいな。
カモン、ベイビー。はい、ダーリン。超絶名曲じゃないですか。あんないい曲他にないぐらいいい
まあ、
曲。
いい曲ですね。
ああ いや、今やったの、ガーシーチャンネルの最初のとこです。
あ、なるほど。ああ、ガーシーチャンネルネタね。自分も後でやります。
あ、そうですか。
ガーシーチャンネルネタ後で自分もやろうと思っていたん
い
で。
や、これね、結構しびれたところがあって、ガーシーチャンネル、まあ、初めての1回目はさすがに見るじゃないですか。で、見て、聞こえてますか？聞こえたら返事してください。聞こえますか？大丈夫ですか？これ聞こえてますか？ってずっとやってて、すごい気になったんですよ。そしたらその1日後ぐらいに、ミラクルヒカルが YouTube 上げてて、
や
そ
っ
の
てまし
ガー
た。
シーのモノマネをするって言って上げて、これやってたんですよ。聞こえてますか？大丈夫ですか？って言って、そこやるんだと思って、めっちゃ痺れたんですよね。
いやー、ミラクルはやっぱすごいですよ。天
いや、ミ
才で
ラ
す
ク
ね。
ルマジ天才っすね。
ジャンボ宝くじのやつとかも爆笑しましたからね。
え、そんなんあるんすか？
広瀬香美がジャンボの CM ソング歌うやつあるじゃないですか、ジャンボジャンボ。
はい。
あれを完コピするっていうのをやって。途中で息切れするっていう、広瀬
そう
香美に勝てないっていうのがね、あれすごいんですよ。
なの。ああ。なんでそこをやるんだっていうところやるからすごいっすよね。
いや、ほんと。落合陽一とかもやってましたよね。
あ、そう、なんかそれ見たことある気がする。
はい。そうなんですよね。
そう。微妙にね、伝わらない人も結構いるやつをモノマネするってのはすごい、素晴らしいっすよね、あの人。
いや、ミラクルはすごいですね。
もう、本当天才だと思いますね。
ミラクルで掘っていこうかな。ミラクルね。ミラクル多分 渋
はい。
谷系好きなんですよね。意外とね、
え、
趣
そう
味いい
なん
はずなんですよ。なんかね、時々モノマネでそれこそ、小野リサとかやるんですよね。
すか？ ボサノバの
ボサノバ
女王。
の。で、みんなどっちだけになるっていうこととかやったりとか、あと、あれですよね、笠置シヅ子とかやるんですよね。買い物好きとか。なんかね、すごいセンスがね、ちょっと、なんかちょっとおしゃれな人の感じのあれがあって、
いや、そうですね。
なんすか、7ヶ月ぶりの放送で、まずガーシーチャンネルとミラクル光の話をして。
本当にブランクを感じさせないとはこのことで
ねえ、
す
感じさせ
ね。
ないですね。いや、ほんと
あ
ね。いや、いいですね。
いや
い
いやいや。
やどうしました？どうしました？ そもそもなぜ空いていたのかっていうのは、なんかあれなんですけども。
いや、別に特に
特にない
意味
ですね。まあ、
ないと思
私
いま
が
す。
やりましょうって言わなかったからっていう。
そうそうそうそう。
いろいろね、いろいろ生活環
はい。
境の変化とか、土日とかがね、休めなくなったとかね、いろいろあ
い
る
や、
んで
そう
すよ
そう
ね。
そうそう。それはなんかちょっと感じてたんで、
いやー、ほんと
ね
ね。いや、すみ
え、
ま
あれ
せ
で
ん。
したけ
そう
ど。
そう。
いやいやいや。
無職をやめてしまってですね。
うん。
食生活
いや、
から解
まあ、
放されてしま
ねえ、よかったですよ、
って。
本当に。
ちなみに、
うん。
仕事をしてから私は4キロ痩せました。
あ、マジっすか？それ羨ましいな。太って太って仕方ないんで。
太った話しか最近大事してないですよね、ツイッターで。
いや、でもそうなんですよ。今、過去最高に太ってるんですよね。
ちなみに、
はい。
でも体重を聞くのは失礼なので、大学時代何キロでした？
え、大学時代何キロだったかわかんないですけど、今75キロです ね。
あ、普通にですね。あ、でも75か。あ、でも自
い
分
やい
も
や。あ、
去年の夏ぐらい74まで行って、あ、やばいって思っ
マジですか。
て、ちょっと絞
そう
り
です
まし
よ
た
ね。
ね。
いや、
自
そうなん
分、
ですよ。74でアラームが鳴るんですよ、人間。
というか、なんかね、
そう。
だから前の、だから事務職やる前までが、だいたい
はい。
65から68の間だったんですよ、大学時代からずっと、自分
あ、
は。
そうなんですか。
そうです、そう
すげえ。
です。で、 事務職になってから70一気に超えて座り仕事になった瞬間に一気に超えて最終74まで行って、でやべえなと思って、それからなんかそれこそジム行って泳いだりとかして、でもそんなに減らなくて73ぐらいになってたんですけど、普通に今の仕事になったら普通にもう70キロ台ですね。
いやすごいな痩せたいな。いや僕その70まあ72キロぐらいがだいたい普段の普通で、
はい、
でちょっと太ったなと思ったら74キロぐらいになっちゃうんですけど、
はいはいはい、
もうこれ74キロもそろそろ本当に痩せようと思って、結構最近ウォーキングを1日 1,2 時間ぐらいしてるんですよ。
はいはいはい、はい、
で結構毎日がっつり歩いてんなと思って体重計乗れば乗るほど75キロ台にどんどん行っていくっていうのが謎の現象が起きてて
それはまあまあ歩くぐらいじゃねえ
そうそうそう。いやそういうことなんだろうなと思うんですよね。
そうそう、なかなかねあれですよ、
まあ、
前だから普通にだから半年前とか毎日1キロ泳いでましたけど、それでも減らなかったですからね。
マジっすかなんでそこまでして痩せないんですかねいやでも確かになんだっけな、なんか2時間ウォーキングしてなんか、はい、パスタ一袋とかなんかそんな、なんか
でも多分そんくらいですね結局食事をなんとかしないことには、
そうなんですよね。
いやでも学生時代より10キロ以上太ったって言ってたじゃないですか。あれ
そうですね60キロ台だったの間違いないんで、
あ、
はい、終わりですよ。
58まで落ちた時ありましたけど、58はちょっとあれでしたね、健康に悪かったですね。
ああ痩せすぎはそれはそれで良くないですからね。
疲れすぎて、まあそんな、だから62から5ぐらいに本当はしたいんで、もうちょっと頑張ります。
ああいえいえ、頑張ってください。そんな。なんかその僕そのウォーキングをすごいできるようになったのが耳で聞くはいはいはい、オーディオブックって、
はいはいはいはいはい、
いうやつをこう聞き始めて、
はい、
あれがちょうど3倍速とかで聞くと、
はいはい、
2時間ぐらいで一冊ほとんど読めるんでちょうどいいやと思って、それでいけるようになったんですけど、もう太るから嫌だなと思ってちょっとこの何日かが歩いてないんですよね
歩くのは嫌とちゃんと足とか上げないとダメですよ
多分そうなんでしょうね。
そういうの大事です。そうですね。
でも2時間歩くってすごいそれなりに苦痛なんですけど。
まあまあなかなかなもんですよね。
そうですよね。その2時間を犠牲にしてとかしんどい思いしてこんなに痩せないんだったらもうダイエットなんかしたくないっていう気持ちにどうしてもなってしまうんですよね。
普通にあれですよ、食事を絞るしかないですようまいものを、
人間の体の報酬体系が間違って設計されてますよね絶対やっぱね、ご褒美あげないと喜びが少なすぎて全然なんか人は悪に加担してしまうっていう感じはして
る、ね、いやいや人はねやはりね老いとともに悪に傾いていきますからね。
いやそうですよね
悪ですよ、コレステロールも悪になっていきますから
ね。
そんな悪に落ちないように、
はいね、健康に生きていきましょう
ちなみに私は職場でねずっとね強制下着、はい、上のやつをずっと着てるんですよ。ちなみにこれこれね
あ、はい、
こうするやつ、まあ、これはどっちかっていうと腰をカバーするためにコルセットつけるのめんどくさいんで、それだったらこれ着てるとちょうどいいなと思って着てますけ ど、ね、これ便利いいですよ
そうですか、
はい、ぜひおすすめしますということで、
まあ、確かにね僕もすごい太ってきたときにベルトの長さが ちょっとあの短いやつをずっとあの太ってきたからあのただパンパンになっちゃっただけなんですけど、
はいはい、
そういう時あってあの会社とかで、まあ、その時まだコロナ前だから飲み会とか行っても、
はいはい、
そのもうベルトがきつすぎてそれ以上飯食えなくてもっと食べたいのにいつももうお腹が痛すぎて食べれなかったっていう記憶があるんですよ。
あ
だからそれは結構いいかもしれないですね。そういう
あまあやっとやっとくといいと思いますよ。うん、
そうですよね。ちょっと不便な服を衣服をまとう。
もう慣れちゃいましたけどね。まあそんな健康健康から健康の話か。いや
そうですね。
そうですね。最近どうですか？最近どうですかって本当に半年以上前なんで10月以降ですよね。確かに最後が10月なんで11、12、ね。1、2、3と明けましておめでとうございます、
うん、明けましておめでとうございます本年もよろしくお願いします。
本年もよろしくお願いします、
はい、
5月終わりそうですわ。
5月終わりそうですね。
ゴールデンウィークでしたねハワイ行かれました？
ハワイは行けなかったけどどこ行きました？ゴールデンウィーク。
ゴールデンウィークはほぼ仕事でしたね。うん、1日だけ休みか。うん、何したっけ？いつか。あれ？あれ？何したっけ？ないね。その程度のものです。うん、
まあそうですよね。でもまあ逆にすごい人多かったんじゃないですか、そんな。
多かったですね。もうなんか普通ですよ。うん、
そうっすよね。
ああ、そうですね。映画、整体行って映画行ってるだけですね。ゴールデンウィーク。充実してますね。ドクターストレンジ見てますね。まさに。
ああ、うん、ああ、僕も見ました、ドクタースト
レンジ。ドルビーシネマで、3D で。ああ、
いやいやいや、うん、
そうですね。まあ、ドクターストレンジ、良かったですね。っていう。
まあ、そうですね。良、うん、かったですね。
あれ、良かったですね。
は、う、い、ん。なんかワンダはどうなっちゃうんだろうみたいな感じ。
ワンダね、不憫ですよね。ワンダ
ちょっとなんか適当になんかもうワンダ入れとくかみたいな感じの感じしましたけどね。
なんか、
ね、別に、まあね、ワンダじゃなくてもよかったけど、まあワンダにしといたらなんか展開生まれるからやっとくかみたいな。
まあね、まあワンダってああいう人ですからね。はい、
うん、
いやまあ私も良かったです、そんな最近の映画。今年はいろいろ映画は見てますけど。
あ、そうですか。
うん、
結構何があった？まあなんか僕マーベル系ばっか見てるかな。
それはでも自分もあんまり変わらないです。あ、ウルトラマンも見ましたよ。はい。
あれはどうなんですか？なんか論争が、論争というかなんか。
なんとも言えないですね。
そうなんですか？
あのね、なんとも言えないですね。
あ、そうなんですか？
見てください。
いや、なんか最初、なんか初日とかはとんでもない名作だみたいなツイートが多かったんで。
はいはいはい。
ああ、これも見に行こうと、見に行くの決定だと思ったんですけど、なんか2日目ぐらいから、なんかちょっと、
雲行き
怪しいなみたいな感じになって、ちょっと空気を読んでしまう。
あのね、いや、
うん、
あのだからどうなのって、ちなみにあの妻にも聞かれたんですけど、あの、はい、感想としては、あの、私は好きですとしか言いようがない。はい、この含みを分かってくれ。
すごいな。
私は好きです。うん、
それは何なんですか、その、それをつけないと、
だから何か。いいとか悪いとかではなくて、すごい。はい、すごくないとかでもなくて、私は好きですっていう、
はい、そうなんですか。
ダメなのって言われ、あの、いいのって言われたらいいって答えるし、はい、ダメなのって聞かれたらダメですって言います。
なるほどね。
あの、こんくらいですね。なので私としては好きですとしか言えないみたいな。
あの、あ、なるほど、
そういう感じです。じゃあウルトラマンって、でもウルトラマン 自体のリテラシーとかももちろん重要なんで、その。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。
まあ、そうですよね。リミックス版みたいなやつだから。
ああ、そんな感じです。本当にウルトラマン、そりゃ、ウルトラマン好きな人がそれ初日見に行ったら、そりゃ感動しますわっていう話なんですけど、
ああ。
それこそリアルタイム世代とか、怪獣図鑑とかをこう、はい、隅から隅まで読んでたような人たちは、そりゃもう感涙しますわって話なんですか。
なるほどね。うん、
そうですよ。
ちょっとそうじゃない、少しライトユーザーがやってきたときに、違うことに気持ちがいい。
まあ、だから、シン・ゴジラを期待してはいけないです。
ああ。
そうなんですね。
まあ、どうしてもシン・ゴジラ期待してしまいますよね。
シン・ゴジラ期待しちゃうじゃないですか。
はい。
そもそもね、だからウルトラマンってシン・ゴジラにはなり得ない部分が結構あるっていうことをすごい自覚分かりました。完全社会派にするにはちょっと世界観的にちょっと難しすぎる。
あ、なるほど。
そもそもウルトラマン自体がそのウルトラ Q っていうその前のドラマがあってからの延長なんで、はい、そのウルトラ Q の世界観も引きずっている世界なんですよね。
おお。
だから結構そのなんだろうな、そのウルトラマン単体の世界っていうよりかはそのウルトラ Q を含んでのウルトラマンなので、はい、なんかそもそも世界観がちょっとちょっとかなりウルトラマン自体もその世界観で成立してないんですよね、単体としてっていうことをすごい思いました。
なかなか難しいあれですね。
難しいです。だからね、なんかね、まあだからまあ楽しいです なんとも言えないな、ね、本当に、まあ、こんくらいでなんともまあいいんじゃないですか。ちなみに僕は今年一番良かったのはバットマンですね。
ああ、僕もバットマン見ました。バットマン最高でしたね。
バットマン、今のところ最高ですね。いや、あれ良かったなって思いました。
ちなみにあれ、はい、あれ、いや、なんかジョーカーの衝撃は序章に過ぎないとか、なんかそういう CM やってて、
はいはいはい。
なんでここまで振りかぶるんだ、こいつらはと思って、嘘つけと思いながら見に来ましたけど。
はいはいはい。
でも別になんかそのあれもあながち大げさじゃないような。
まあそうですね、それも大げさではない。てか僕はもうあれ爆笑しながら見てましたけどねザ・バットマンめちゃくちゃ面白いって思う。笑わせに来てないって思いながらずっと見ましたよ。
あ、そんな笑いました。
めちゃくちゃ笑いましたよ。まずタイトルが無駄にでかいあたりから面白いじゃないですか。
ああ、まあ確かに。
ダドン、ザ・バットマンって、あれ。
確かに。ちょっと気にはなりましたけどね。
いや、あれね、あれなんかね、僕だからトリックみたいな気持ちで見てましたよ。ホラー仕立てのコメディみたいな感じで。結構ね、めちゃくちゃ面白かったですよ。そういう風に見せてみると、あれ。
ああ。
バットモービル登場シーンとかね。あれすごかったですよね。
そうですね。
いやいや、まあそんなこともあって、
はい、
それはね、すごい、だからそこそこはすごい良かったですね。まあそんな。
うん、まあまあ結構面白い映画が多いって、それなりにあるって感じですね。そうですね。
だ最近ヒーロー映画ばっかし見てるなと思って、なんかすごいなんか反省しました。
そうですね、もう僕もそんなしか見てないですね。
ね、なんか。
あと何ていうか、モービウスとか、なんか。
はいはい。モービウスもありましたね。あと何あったかな、最近。あ、そうか。
あとそういや、あれですよ、ちょうどなんか昨日ぐらい、ジーノさんつぶやいてましたけど、ムーンナイト。
あ、はいはいはい。
あれ今ちょうど見てるんですよ。あれ、
はいはいはい。ムーンナイト。
はい。
評判いいですよね。
うん、結構面白いですね。
あ、自分もね、ディズニープラス入ったんですよ。それこそ10月ぐらいに。ビートルズのドキュメンタリーが見たくて入って、で、継続しているんですが、まあまあまあ、そんな感じで、ナイル殺人事件とか見ながら。
あ、そうそうそう、そのナイル殺人事件見ました。
見ますよね。まあそうです、
あれも面白かったですけどね。
まあまあ面白いですね。
まあまあ。
まあまあですね。
なんか、ちょっとなんか、うん、なんかちょっと、あれこれおかしくねえかってちょっと思ったとこはあったんですけど。なんかあ、はい、あいつが犯人なら、うんって、なんかこう、 いうところはありまし
たけど、
うん、
まあ、ストーリーのおかしさで言ったらバットマンのストーリーのおかしさも変ですけどね。
あ、そうです
あれね、プロットグラグ、あの僕のあのツッコミどころすごいですよ、あれ。あの、
あ、そうなんですか。
あの、まあ、そこも含めて好きなんですけど、あれだって、うん、だってあの意外な犯人かと思ったら別にそんなに意外でもない男が犯人じゃないですか、あれって。バッザバッ
タ。あ、そうですね。
あれあれね、びっくりしました。あ、逆に絶対さ、あの執事とか怪しいなとか思って見てたりするじゃないですか。
あ
アルフレッド怪しくねえかなとかさ、ね、なんかこうなんかぼんやりしながらさ見てたらさ、実は町のヤクザが悪かったですって、いや そんなのみんな分かってるよみたいなあのでもそれだったらあの ここで名前を言うくらいなら死ぬって言って、あの死んだやつのあの守秘義務は何だったんだみたいなみんなあいつが怪しいのは知ってるよみたいな
確かにそうですね、
とかもあったりとかね、あれすごいですよ。だからプロット的にはすごいやばくて、何がすごいってペンギンが実は本当は関係ないっていう話ですよね。
あ、そうですね、
ペンギン本当にあのスペルを間違えられただけで、スペイン語をあの間違えられただけっていうので、あのモービルにあのいさんあの追いかけられるっていうすごい悲惨な目に遭うで縛られたまま放置されるっていう、あのペンギンがね不憫でしょうがないっていう、まあそういう
俺じゃねえのにっていう、
俺じゃねえのに全く関係ないのに、うん、まあそんなありつつ、プロット、ね、なんかプロットの話なんかあったの、まあいいや
甘い話です、
プロットはまたの話、まあ
まあ、まあ、まあ確かにプロットってあの甘いやつが一番極上ですよねいや甘くなって初めて気になるもんじゃないですか、そういうのって
まあそうですね、
うん、
まあまあ別にね、あのプロットがあの広いからってね、映画としてダメかっていうとそうでもないっていうのが、例えばダークナイトとかもね、ダークナイトとかも結構プロットとしては広いですからね。
あ、そうでしたっけ。
そうあれ結構ね、あのツッコミどころ何個か、てかまあジョーカー先回りしすぎ問題とかあるんですよね、あれいくらなんでもそこまで先回りはできねえだろうみたいなこととかをやってるとか、ね、まあ結構そういうのはあるんですけど、まあそれは
うん、なるほど。僕結構なんかその外国の映画見てるとなんかその雰囲気というか気迫に押されて、あんまりプロットのなんかその変なところあんまり気がつかないですね。
あ、
割と日本映、まあ、うん、日本映画とかチープだからこそ、もうそんなことしか感じずに大体見てますけ
ど、まあ日本映画自体が、ね、脚本が基本的に緩めっていうのが多いっていう、そういう問題もある。
緩いっすよね。うん、一回今度メモして臨もうかなと思いますけどね。
ああ、いいですね。
それだけを楽しみに映画館に行こうかなって思う。
いや、なんか、最近ね、うん、最近そんなひどい映画もそんなに見ることも。
うん。
なんでしょうね。あんまこの話をしてはいけないのかもしれないですけど。
はい。
あ、やっぱ。
いや、何なんすか
大臣、あの、ドライブ・マイ・カーどうでした
あ、ドライブ・マイ・カー、
はい。
いや、面白かったのは面白かったんですけど、いや、それこそちょっと僕はなんか、あの、もう本当に最初のシーンが、
はい、
いや、そんなこと、いや、別にこれ全然もう映画とはもう全く関係ないですけど、
はい、
こんなことありえないって思ってしまったんで、ちょっとなんか。
はいはいはい。
あの、ちょっと それがちょっと一番乗れなかったっていうところ
は。ああ、なるほど。
はい、あの映画とかとはもう関係ない。
村上春樹要素ですね。
そう。村上春樹要素がちょっと。
いや、なるほど。
なんかそう、出張が中止になって帰ってきたら、なんか家帰ったら、ああ、みたいな、こんなことねえだろうと。
あ、はい、はい、あ、ごめんなさい。すいません、普通に、あの、ズーム今、2人でも有料になっちゃうの。まあ、40分になったんですね。まあ、それはいいな。
ああ。
いや、まあ、でも、ああいうことは、まあ、 まあ、それはいいや。
まあまあまあ、それがないとドラマなんないから。いいですけどね。
うん、そうそう、です。
神野さんはもう大絶賛ですよね。
私はもうすごい良かったですね。
うん、
監督も好きだし。ちなみにその後、まあ、その後、ワーニャおじさんとかも読んで、それもすごい良かったんで、でもう一回見たんで、まあ、ちなみに2回見てるんですけど、私は相変わらず。
すごいな。
6時間見てるんですけど。
長いの。
でも、ザ・バットマンも3時間だからな。
長いの多いんですよね。
多い、最近多いですね。
うん、
いや3時間、それこそプロットで言うと、実は3時間映画のプロットってどうあるべきかって、よく分かんないんですよね。
うん、
いわゆるハリウッド的な構成みたいなものって言うても2時間、はい、いわゆる3幕構成とかって2時間ならまあ3幕でいいけど、はい、3時間だと1幕ごとに1時間配分しなくちゃなるじゃないですか。でそれって多分普通の人だと集中力持たないんで、絶対そういう構成だと良くないはずなんで、本当は3時間の映画ってどうあるべきかっていうのは、ね、もっとみんな考えるべきだと思います。
そうっすよね。いや、また3時間なんだみたいな、結構よく思いますよ。
いや、思いますよ、本当
に。最近、当たり前に3時間とかなってるから。
ねえ。ダークナイトとかも、2時間経った後に、なんか船でどっちを選ぶみたいな、爆発させるみたいな、こう、じりじりじりじり やるじゃないですか。もう、あれなりながら、こっちもすごいこうトイレに行きたくなって、すごいじりじりじりじりしながら、あれを見るみたいな、感じになったことを思い出しますね。まあ、そんな。なので、皆さん気をつけましょう。
そうですね。まあ、でも逆に、あれに慣れてきたから、なんか、1時間、半というか90分ぐらいの映画だとなんかちょっと物足りない感じもしだして、
もうドラマですよね、なんか、
うん、そうなんですよね。
韓国ドラマとかそのくらいやりますしね、一応あれ、
うん、だからなんか結構映画とかああいうのって短くなっていってるってよく言われるけど、そうでもないんじゃないかなってよく思うんですけど、ね、逆に長くもなってるっていうふうに思う、うん、
まあそうですね。うん、それを倍速で見てるのかもしれないですけど、
うん、まあそれはありますね。僕みたいなやつがね、
倍速問題。元祖倍速視聴派の大臣として、
元祖倍速だからオーディオブック今最高なんですよ。
倍速で聞けるから、ポッドキャストは自分も倍速とか 1.5 ぐらいではガンガン聞ける、
ね、あ、そうですか、
うん、
そうそうそうそう、
いや倍速ってね難しいですよね、はい。ダメですとか言うとあれなんではあるんですけど、それを言うとよく思うのが、はい、それこそ吹き替え字幕見る問題とかあるじゃないですか、
映画
吹き替えで見る、はい、字幕で見るって、うん、で基本的には字幕の方がいいに決まってんだろうって思ったりするんですが、ただ吹き替え派からすると、例えばその字幕を見るときに映画の中のその字幕しか見ない時間とかがいっぱいあるわけじゃないですか。
あ、はい、
そうじゃなくて僕は全体、映画全体を見るためには吹き替えの方がいいんだって言われたら、ああなるほど、それも確かに一理あるかもしれないなみたいな気持ちにすごいなるという問題があって、なんか映画オリジナルはオリジナルの音声を楽しまなきゃいけないんだから字幕に決まってんだろうとかこう思っていつつも、実はそうでもないかもしれないみたいな、なんかそういうことはありますよね。
いや、
映画を見るって難しいですよ。
結構携帯で映画見るときはやっぱ字幕見てるとちょっと酔ってくるというか。
ああ、はいはいはいはい。
だからもう吹き替えにしちゃうこと結構あります、
ね。ああ、自分もやっぱり疲れたりしてるとね、家とかだと、それこそディズニープラスのドラマとかだと吹き替えとかにしちゃったりしがちで、うん、あとまあディズニープラス字幕のフォントがダサいとかいう問題もあるんですけど、
ああ、それもあるわ、
うん、
結局そういうのはあるんですよね。だから僕そのオーディオブックにしてから、またオーディオブックの話ですけど、
はいはい、
ゴールデンウィーク、なんか5月何日だろう、3日ぐらいにあれして、で10日ぐらいには7冊ぐらい読んでたんですよ。
はいはいはい。
だからまあ1日1冊ずつ読んでってたんですけど、
はい、
ここ数年で1年間に2冊以上本読んだ時でもないんです、僕。
すごい、すごい勇気ですね。
そうそう、常識ある人間は絶対こんなこと口にしないんですけど、いや、とにかくその、 なんか70ページくらいまではよ、まあ、読めたりするんですけど、もうそれ以上はでも飽きちゃって、
はいはいはい、
もう絶対無理なんですけど、でもあの3倍速だったらもうとにかく3倍では通り過ぎるからあの進むじゃないですか、どんなに飽きてようが何しようが、こっちが飽きるスピードよりもなんか喋るスピードの方が早いから、
はいはい、
だからそう思ったら、いや結局自分では読まないんだから、あの3倍速だろうが何だろうがあの終わってる方が絶対いいなって
。あ、まあそうですね、うん、読めてるのかな、読めてるかテストしましょうか。そうそう、どの本を読みましたかみたいな。
あの現代経済学の
直感的、はい、あれオーディオでやったんですね。
もうあれもめちゃくちゃ感動して、もう最高に面白いと思ったんですけど、
はい、
ですけど覚えてないんですよね。
大臣の覚えてない力すごいですよね。
そうなんですよ。結局何も覚えてないから、映画見たって覚えてないし。まあ僕のすごいのはその感動したものを覚えてないんですよ。
ああ。まあそういうのはありますけど、なんかでも、うん、
まあだけど一個だけあの現代経済学の直感的方法で、
はい、
あの覚えてることがあって、
はい、
あれなんか7章ぐらいになってるんですけど、
はい、
1から6章ぐらいまでものすごいその物理学の教授らしいすごいこう緻密な組み立てで、はい、分かりやすく書いてるんですけど、
はい、
最後の7章だけなんか自分が急にこう思いついてものすごいこう肥大化してるなんか囲碁の例えみたいなのがあるんですけど、
はい、
そこだけなんかちょっと論がちょっと若干まあ言い方してるんですけど甘くて、でも なぜかそこにすごい固執してるところがあるんですけど、はいはい、ただこの人はなんかこうやっていくと人間はなんかあの豊かに生きていけるって信念があってそれ言ってるから、
はい、
なんかその熱さみたいなのがもう超感動したんですよ最後。
あの人ね結構時々ものすごい飛んだこと言い出してて、すごいクソで好きなんですよ、ね、
そうなんですか。いやいや、そう、はい、そう、その本そのあの他の学説を紹介してるところはもう全部完璧なんですけど、
はい、
自分の意見言ってるところだけめっちゃ飛んでるんですよ。
なんかブルーバックスのやつも読んだことありますけど、それのね、保費とかね、突然あの宗教システムの話とかしだしてね、そこがすごい面白いんですよ。
でもそこがあの人の最大の魅力ですよね。
多分そうだと思います
。もうそこがすごい感動してしまって、なんか。
そろそろあの1分になったんで、1回切らないと後半に行かないといけないです。
1回切りましょうか。
じゃあ後半に、あの、一旦。言います。
後半に続く。